ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の12月7日木曜日にこのポッドキャストを撮っています。お昼の12時ですね。まあ12時なんですけども、12時前にお昼ご飯を食べてもう元気いっぱいになりました。まあ、っていうのもね、今日は1日朝こう早くからスタートの1日で、朝5時半からね YouTube ライブ、ゲームライブをやりました。はい、見てくださった方本当にありがとうございます。今回はですね、8番出口っていう、まあなんていうのかな、日本の地下鉄の駅からその8番出口を目指すと、でずっと同じ通路をこうループしちゃうんだけど、なんかもしそのいつもの通路と違かったら戻る、いつもと同じ通路だったら進むっていう、うん、なんか Yes or No みたいな、なんかそんなゲームでした。Yes or No なのか、うん、あ、お恥ずかしい話ね、アーカイブ見てくれればわかるんですけど、僕はまずそのゲームのルールを理解するのに20分ぐらいかかりました。なんか普通に書いてあんのよ、あのこういうなんか変なことがあったらあの戻ってください、変なことがなかったら進んでくださいっていうね。僕はてっきりなんかそのいろんなね地下鉄の駅をこう迷いながら行くのかと思ったら、ずっとループするっていうなんかそういうゲームで、あの昔からこうなんかルールとか説明されてもなんか全然ちんぷんかんぷんなことをしてしまう子供だったなっていうのを思い出しました。うん、なんかなんていうのかな、頭悪いんすよねそうなんですよ。なちょっとお恥ずかしい部分もありながらも、でもなんか皆さんのコメントを読みながら、みんなで一緒に考えながら、なんかすごいねあったかい気持ちになれた、うん、そんなポッドキャストじゃねえや、そんなゲームライブでした。はい、まあ、できればね、あのゆうゆうの日本語ポッドキャストの YouTube チャンネルでは、こういろんな僕を見てもらえたら嬉しいなと思っているので、まあこう真面目にねプロジェクトについて話すビデオもあれば、いろんな落語とかそういうねちょっとこうなんだろう、声優っぽいようなチャレンジをする自分もいれば、まあ実際ね僕のプライベートをねゲームが大好きなので、まあそういうゲームをやっている自分も見てもらえたらいいのかななんて思っております。はい、ただね、あのゲームライブの方は、アーカイブは1日だけ皆さん見れるんですが、その後はあの YouTube のメンバーシップの方だけ見れるようにしたいと思います。多分ね以前のポッドキャストでも撮ったと思うんですけど、なんか一つのチャンネルにいろんなタイプのビデオがあるのはちょっと僕個人的に好きじゃないので、はい、まあそういうね一応メンバーの特典という形で、はい、見れる形になっております。確かね、240円ぐらいでメンバーになれますので、もしゆうすけさんの昔やったゲームプレイの動画を見たいという方は、ぜひぜひあのメンバーシップのほどよろしくお願いします。はい、ということでね、あの今回ポッドキャストやっていきたいと思うんですが、あの前回からちょっとジングルを変えたんですよ。あのバックミュージックを変えまして、で少しずつねこのポッドキャストもいろんな形に挑戦していきたいなと思います。まあ、以前はねこうオープニングトークを撮ります、メインを撮ります、終わりますだったんですけど、僕の夢はねあのラジオ番組を作ることですので、まあ、ちょっとねポッドキャスト風でまだラジオっぽくないので、今回初の試みとしてねお便りコーナーっていうのをやっていきたいと思います。はい、こちらのディスコードの方で、ゆうさんにねお便り、まあ、メッセージを募集しまして、でそのお便りをこう読んでいく、まあよくあるあのラジオ番組ですよね。まあそういう形でやっていきます。でその後にメインテーマのお話をしていきますので、あのまあ今回のポッドキャストは結構ね長めのポッドキャストになると思うんですが、最後までお付き合いください。それではよろしくお願いします。
ゆうゆうのゆうゆうのゆゆゆうゆうの悠悠の
日本語ポッドキャスト。はい、では悠悠のお便りコーナー、これ言ってみたかったんですよね、これ言ってみたかったんですよ。うん、いいっすね。はい、ということで、まあ、このコーナーではディスコードや、まあ、できればこれから YouTube、パトレオン、ペイトレオンで、メッセージやリクエストまたは質問を募集しまして、まあ、それに答えていこうというコーナーです。今回はね2つ、 お便りが届いておりますので、読んでいきたいと思います。ラジオネームリンさん、ドイツの方ですね、国籍は台湾の方ですけど住んでいる町はドイツのケルンということで、はい、さあメッセージ読んでいきましょう。私はドイツに住んで、住み始めてから、今まで5年くらいになりました。この期間いろんなことに気がつきました。アジアとヨーロッパの、文化祭、この文化の違いですね、たくさん衝撃がありました。例えば雨が降ってる時ドイツ人は傘をほとんど持っていない、そのまま街を歩いていて、夏の暑い季節台湾人は、エアコンのある場所にしか行かないと。ドイツ人は外で座ってのんびり、テラスとかでこう楽しんでいる。暑くないのかなと思うこともありますと。しかもレストランで注文するときいつも飲み物は食べ物の来る前にこう届きますと。台湾は普通食べ終わった後飲みます。まあそんないろんなこう面白い文化の違いに気がつきました。ゆうゆう先生も、メキシコでそのようなこう文化の違い、面白い文化の違いはありますか？あったら聞いてみたいですということでコメントありがとうございます。そうですね、このリンさんのメッセージにもある通り、僕が結構メキシコでびっくりした文化の違いの一つが傘。メキシコ人もね、傘持ってないんすよ。いや本当に日本人ってもう絶対傘持ってんのよね。でその傘忘れちゃったとしても傘変える場所がいっぱいあるんだよ。何なんだろうねあれね。なんかちょっと濡れるのも嫌だみたいな、そんな感覚ありますよね。あれ何なんだろうね。でちなみに僕はもうメキシコ生活10年目ということで、もうだいぶね考え方もメキシコ人っぽくなってきて、私の家には傘はありません。すごくない？傘ないんだよ、うち。だから雨降ったら出かけないみたいな。昔ね、子供の歌で、みんな身の島の大王は、その名も痛いなカメハメハっていう歌があって、そのカメハメハ大王の国では、雨が降ると学校がお休みみたいな歌詞があったような気がしますけども、もうほんとそんな感じですよ。雨が降ったら外出ない。まあ、次の日に買い物に行くっていうね。今日はどうしてもこの後銀行に行かなきゃいけないんですけど、珍しくグアダラハラ雨が降っておりまして、どうしようかなと考えている、まあ、そんなあれですね。他にですね、文化の違い、まあ、本当にもう日本とメキシコは結構真反対の部分があるんですけども、まあ、やっぱりあれですかね、男性と女性の関係、男性かなりねジェントルマンなんですよ、メキシコ人。なんかね、日本人は結構女性に優しくないというか、優しさがちょっと違うというか、もっとダイレクトに優しさをこう表現するのがメキシコ人で、まあ、そのねやっぱ文化の違いは、まあ、面白いと思いながらも大変でしたね。なんか例えば、出かける時に女性が車に乗る時にドアを開けるとかね、なんか花をプレゼントするとか。俺日本人でさ、友達で花プレゼントしたっていう人あんまり聞かないんだけど、あれどうなんでしょうね。はい、まあそんなことがありますということでね、リンさんコメントありがとうございました。続きましてラジオネームわらさん、アイルランドの、出身の方で、住んでいるのはイギリスのマンチェスターということで、コメントありがとうございます。読んでいきたいと思います。イギリス在住の医師のわらと申します。初めてお便りさせていただきます。ありがとうございます。以前グループレッスンに参加したことがあって、 YouTube のビデオのコメントいつも返事を書いてくださってありがとうございます。いやこちらこそ本当にありがとうございます。はい、初めて聞いた日本語ポッドキャストがゆうゆうさんだったのですが、話題が豊富で意見を分かりやすく言ってくれるので、すごく面白いポッドキャストだと思っています。新しいエピソードが配信されたら必ず聞きます。ゴキブリハウスや断水の話など、ゆうゆうさんの人生っていろいろ楽しそうですね。そうですね、はい、結構いろんな経験がありますよ。はい、メキシコ行ったことがないのでどんな国なのか想像しにくいけど、街や市場あたりを歩いている Vlog を見たら、なるほどそんな感じかとちょっと視野をが広がった気がします。日本旅行のビデオ、お寺と神社の話や、日本の田舎の問題などどれも興味深かったですと。 ゆうさんのポッドキャスト経由で他の日本語教師のポッドキャストを見つけられたので、日本の文化、ルール、社会問題や歴史などについてよく深く知ることができて嬉しいです。長年日本語を勉強していて、日本へ留学したことも研修医として行ったこともあるので、能力試験 N1 はもうクリア済みなんです。でも新しいことを学んだり勉強したりするのが割と好きなので、好きで得意な方なので、毎回配信がいつも配信を楽しく待っています。ありがとうございます。すごく素敵なコメントですね。いや嬉しいですね。本当今ね、いろんな方がポッドキャストやっていて、本当に日本についてこう学べる、でしかもそれがいろんなレベルの日本語をね聞くことでこう学べるっていうのが、いやすごくいい時代になりましたよね。いや僕もね、これからもできるだけ皆さんがこう日本語をね、なんか日本語勉強してるって感じがしないポッドキャストを撮っていければなと思いますし、いろんなねポッドキャストをやられている先生とコラボをして、皆さんにいろんな先生のポッドキャストを聞いてもらえるような、なんかそんなおすすめできるような、ね、ビデオも作っていきたいと思います。ぜひぜひね、皆さんもこれからもよろしくお願いします。ということで、お便りコーナーでした。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、ということで、今回のメインテーマ、紙対応と塩対応についてなんですけども、これはですね、今週の火曜日の、YouTube ライブで出た話題ですね。その話題がちょろっと出てね、その後ゆっくり考えてみて、と思うことがありましたので、皆さんに紹介していきたいなと思います。はい、まずこの紙対応の紙はゴッド対応ですね。はい、企業がなんかクレームとかアクシデントがあった時にお客様に対してこういい対応をする、ね、なんかいいソリューションをするっていうのをこう紙対応って言います。はい、すごいよね。なんか日本ってさ、あんまりこう宗教を信じない国ではあるんですけど、神々の国、神様がいる国なんてねよく言われたりしますし、いろんな言葉には神何々、ね、神がかっているとか、何々さんマジで神とか、神っていう言葉が結構使われますよね。その一つが神対応ですね。神ソリューションなんていう風にイメージしてくれたらいいと思います。はい、僕自身ね、やっぱり神対応だなって思うことって結構あって、その皆さんに何を紹介しようかなって思ったんですけども、JAL、飛行機ですね、航空会社 JAL ですね、ジャパン JAL エアラインかな。はい、鶴のマークの、航空会社です。日本にはアナ、青い、航空会社と JAL、赤い航空会社があるんですけども、JAL がねすごい神対応だったので、皆さんに紹介していきたいなと思うんですけども、あれどれくらいだったかな、多分3年4年ぐらい前に一人で日本に帰ったんですよ。でもコロナ禍ど真ん中 でロサンゼルスから大阪に行く飛行機に乗ったんですね。で飛行機にこう入っていくじゃないですか。でそしたらキャビンアテンダントの方々が、入り口でこう待っていてね、でいろんなねこうウェルカムとかいろんなことを言ってたんですけど、日本人の方に必ずお帰りなさいっていう風に言ってたんですよ。これね、僕個人的にすごい神対応だなと思っていて、なんかその当時コロナ禍ど真ん中で、PCR 検査を受けてね、こう行けるか行けないかなんてわからないと、これから日本に入ってもしその、ね、コロナウイルス、ね、空港でコロナウイルスの、陽性反応が出たらホテルでね、ホテルに行かなきゃいけないとか、すごい不安を抱えながら、皆さん飛行機に乗っていくわけなんですけども、そこでなんかあえてお帰りなさいっていう一言を聞くだけで、すごいなんか心が安心したような、ここから日本がスタートですよと、とりあえずお帰りなさい、安心して日本まで行けますよっていうような、なんかそういうメッセージを感じてとっても安心したんですよね。いやこれ素晴らしい神対応だな、細かいことなんですけどね。それだけではなくて、そのご飯とかも食べるじゃないですか、飛行機の中でね。で他の航空会社はよくわからないんですけど、みんな寝ててさ、飛行機の中って大体みんな寝るじゃないですか。特に日本に帰るフライトなんてさ、 まあ、10時間以上、まあ、大体寝てるわけですよ。でその寝てる間に料理が来てね、でその時に寝ていたら、あの JAL ではね、あのその座席のところにこうなんかシールを貼るんですよ。でそのシールは、あの実はもうご飯が終わっておりますと。で、あのもしご飯が食べたくなったら、呼んでください、ご飯をお届けしますっていう。これ僕がいつも使うメキシコシティから、日本に帰るアナの便にはそのサービスがなくて、あこれいいなって。もうなんかさ、飛行機乗って帰るってもうほんと暇でさ、楽しみといえばご飯ぐらいしかないんですよねなので、まあ、ご飯が大好きな僕にとってはすごく嬉しいサービス、神対応だなと思いますし、で最後にね、もう一つすげえなって思ったのが、もちろんこう飛行機なのでいろんな方々が乗ってるわけですよ。でもちろん大人だけではなくて子供も乗ってるんですね。でその JAL のキャビンアテンドさんたちは子供と話すときに座るんですよ。まあ、座るっていうか、こうなんていうの、こうかがむっていうんだけど、その立って子供と話すと、そのすごい目線が上から話すじゃないですか。あれ結構子供にとって怖いらしいんですね。なのでなんか子供と話すときにはできるだけこうかがんで子供と目線、その目の位置を合わせて話すと、その子供がね話しやすくなるっていうのがあるらしいんですけど、もう徹底してそれをね飛行機の中で やられていて、まあ、やっていてすげえなって思いました。僕今までいろんな航空会社乗ってきたんですけども、それをやってるキャビンアテンダントさんがいる航空会社って俺 JAL だけなんじゃないかなと思ってね。いやすごいなと。でそれでまあ日本に帰ったら、やっぱ日本ってさ本当に神対応の国だと思うんですよね。うん、その JAL だけではなくてコンビニ一つとっても服屋さん一つとっても本当にこう丁寧に対応してくださって、本当にね気持ちよく買い物ができる。レストランでも居酒屋でも、ね、すごいこうハキハキ話してくれるし、ね、ホールで働いている人たちもこう、ね、誰が注文したいのかしたくないのかっていうのをいつもよく見ていて、視野が広い。いや本当にすごいなって毎回ね日本に帰ると思うわけですよ。うん、まあ、一方メキシコではですね、この神対応っていうのがなかなか少ない部分もありまして、うん、この間ねちょうど2週間ぐらい前ですよ、ニディアさんとスタッフのアンディちゃんと、買い物に行ったんですね。で日本の食材店に買い物に行って、で僕は別に買いたいものがなかったんですけど、その日すごい暑かったのでアイスコーヒーを飲みたいなということでね、その日本食材店、まあ、日本の食材が売っているお店の、まあ、近く、まあ、2ブロックちょっとぐらいのところにある喫茶店に行ったんですよ。でそこのコーヒーすごく美味しいっていうので有名で、グアダラハラの中でね、あ久しぶりに直接お店でねアイスコーヒー頼んで飲めるわと思って楽しみだわって、こうテクテクテクテク歩いてで喫茶店に着いたんですよ。で女の人が何かね、なんかあ注文は何なんですかっていうふうに聞かれたんですね。でそのあアイスコーヒーをって言ったら、あすいません当店2時までなんですけどもって言われて、でパッて時計見たら2時1分だったんですよ。2時1分かと。でなんならそのなんで それなのにこうねご注文はって聞かれたんだろうって思ったら、コーヒーマシーンですよね、エスプレッソマシーンも完全に片付けられていて、で多分コーヒー豆を買うんだったら買えるけどアイスコーヒーとかもう機械を使うものはもうできませんっていうね、多分話だったと思うんですよ。いやいやいやいやと、2時までって言ってんだから2時まで機械つけとこうぜって、それもう2時に帰るってことじゃんっていう。だ多分1時45分ぐらいに行っても多分コーヒー頼めなかったんですよ。 あ、なんかそういうとこあるなと思って。まあただね、これよくメキシコ人に言うんだけど、メキシコのお店ってさ、始まる時間は意外とルーズだったりするんですよ。だから10時からスタートなのに10時15分からスタートしちゃうみたいなことはよくあるんですけど、終わる時間はめちゃくちゃ守るんですよ。もうまあそれはね、まあ、みんな働きたくないですよ、アルバイトだからね、早く帰りたいとは分かるんですけど、いやお仕事だろうっていうふうに思います。うん、まあでもまあそれだけじゃなくてね、あのメキシコではその何ていうのかな、神対応とはまた違うんですけど、温かい対応をしてくれることも多くて、なんでしょうね、だからそれこそ市場でね、その果物を選んでる時にね、おじちゃんが「あ、この果物おいしいぞ、食べてみるか」って言ってね、あの試食をさせてくれたりとか、あのこれつけておくねっていう、こうサービスしてくれたりとか。ね、タコス屋さんとかでもタコス頼んでなんか1個プレゼントしてくれたりとか、これ間違えちゃったからこれ食べなみたいなね、余ってるから食べていいよっていう風に、なんかそういうなんか人と人との温かいこう関係に築けるような温か対応が多いのもメキシコの素敵なところなのかなって思います。はい、まあ、その点日本ではこうサービスとしてすごいこういいと、でもなんか本当に心からやりたいと思っているかどうかは別としてすごく対応がいい。まあメキシコ人はなんかこうちゃんなんか気分がいい時はすごいいい対応してくれて、でも気分が悪い時はすごいこうね良くない対応されることもある。まあただ人間らしくていいなとは思いますけどもね。はい、まあ、そういうお話なんですが、僕違った街なんか違った神対応が日本にはあるんじゃないかなっていうのがありまして、まあ、次はそのテーマについて話していきたいなと思います。
ゆうゆうの日本語ポッドキャスト
はい、ということでこれどうなんだっていう神対応が、有名人の神対応っていうテーマです。あの YouTube で神対応って調べると、まあ、大体 YouTube ショートにその芸能人、有名人、芸人さんたちがこうなんていうんですか、プライベートなシチュエーションだったりとか仕事終わりにこうどっかから出ると、それをこうビデオで撮られていて、なんかあーこっち見て挨拶してみたいなの言われて、あおはようとかどうもとかっていうのを言って、それが神対応だっていう風に言っている動画が結構ありましてね、どうなんだろうと。で逆にその神対応じゃなくて塩対応っていうのもあって、塩対応は神対応の逆ね。だからこう仕事が終わりました、ドラマの撮影が終わってこうね歩いていますと、でそのファンの人たちが何々さんっていう風に声をかけても顔も見ずにこうバスに乗るっていうね、まあよくある有名人のね一ワンシーンですよね。はい、まあそうなんだけどさ、いやって、あ、人として挨拶するのは神対応なのかって思う自分がいて、これなんでこんなにモヤモヤすんのかなって思ったんですけど、多分これね、なんですかね、日本にあるこの有名人と一般人のこの壁といいますか、なんかそれがメキシコに来て普通じゃなかったんだっていう風に感じるようになりました。なんかね、有名人だったらなんか挨拶しただけで神対応になるけど、例えば僕が近所のおばちゃんに、あ、おはようございますって言ってもそれは神対応にならないっていうね。なんか今基本的には人間っていうのは平等だと、世界的に平等だと言われている、うん、みんな同じレベルですっていう、まあお金持ちの人がいればお金を持ってない人もいる、ハンサムな人がいればハンサムじゃない人もいるね。足が速い人がいれば足が遅い人もいる。でも基本的に権利としては平等だと。なんだけども日本には有名人と一般人っていう明らかに上と下が存在している。これはどうなのかなっていうのをメキシコに来てから本当によく思うようになって、でこの間のねライブで その思いがねさらに強くなったんですよ。でこれなんでかっていうと、そのライブでねあったコメントなんですけども、その頑張ってある VTuber さんの YouTube ライブでコメントを書いたと。私は学生ですと、日本語を勉強している、まあちょっと怖いけどもどうしてもなんかのメッセージを届けたいっていうことで、ミスがある日本語なんだけども送ったと。でそしたらなんか、この人何言ってるか分かんないんだけどっていう風に対応されて、めちゃくちゃ嫌な気持ちになったっていうねコメントを読んで、あるよなって、確かにあるよなっていうのを感じて、僕自身もあの原子インパクトっていうゲームが好きなので、その原子インパクトのそのゲームプレイをしている人の動画をなんかたまにながらで見るんですよ。なんかご飯を食べながらとか、なんか休みながらとか、あのベッドで横になりながら見るんですけども、なんかある方がねライブ配信をしていて、でまあこう日本語の書き方から言って、僕はほら日本語を教える仕事をしているので、ああこれアジアの学生かなっていう風に、うん、感じるコメントを送っている方がいて、頑張って書いたじゃんと思ってね。そしたらその人が、え何これ何言ってか全然わかんないんだけどっていう風に言っていて、いやめちゃくちゃ傷つくなと思って、すっげえ嫌な気持ちになったんですよ。なんていうのかな、まず一つ目は日本語教師としてめちゃくちゃ頑張って日本語を勉強していろんなチャレンジをしてしたいっていう風に思う人いると思いますし、僕もチャレンジしてもらいたいなって思いますし、でもそのチャレンジする世界っていうのが必ずしも温かくないものが多いなっていう、ね、逆に思うわけですよ。そのこいつ何言ってるか分かんねえんだけどって言った人がさ、もし英語で自分でコメントを書いてね、なんかアメリカのね、なんか分かんないですよ、そのミュージシャンとかに送りましたと。でその何こいつってか分かんねえんだけどって言うかと思って、逆に言われたらどう思うかなっていう風にね、思ったわけですよ。なんかその有名人と一般人っていう上と下が存在していて、有名人は一般人に何をしてもしょうがないよねみたいな、そういうのあると思うんすよね。まあ逆にどうなんだろうな。だから僕パッと思い出したんですけども、あのクリスティアーノ・ロナウドさんがね、日本にあのサッカーの試合に来た時にですね、ある中学生の男の子かなが頑張ってそのポルトガル語で質問を準備して、そのまあ拙いこうなんか、あのこんにちは、私ファンです、クリスティアーノさんのサッカー好きですみたいな、そういうちょっとこう拙いこうポルトガル語で質問をしていた時に、周りの大人たちは笑ったんですよみたいな感じで。でクリスティアーノ・ロナウドさんが怒って、お前らなんで笑ってんだと、自分僕の国の言葉で質問を準備してくれて頑張って聞いてくれてる、俺もわかるのになんでお前ら笑ってんのかがマジで理解できないみたいなことをコメントしていて、いやそれが普通だよなっていう、なんか外国語として日本語を頑張って勉強してくれていて、でその自分の言語に合わせてコメントを書いてくれる人に、何言ってっか分かんねえんだけどこいつみたいなコメントをするっていうのが恐ろしいなと思って、人間としてね。なんか特にその外国の方と僕は関わることが多いので、なおさらこうね日本語を勉強する、ね、外国の方の方に立ってものを見てしまうんですけども、なんかそういうところがあるなっていう。だからこそ、あやっぱ日本人ってその国際的にね インターナショナルな人間になれねえんだろうなっていうことをねよく感じますね。だからもう本当に日本人って日本風の日本のこう考え方というか、もうそういうのも全部理解した上でちょっとこうお前ら引いてみろよみたいな、空気読めよっていうのができないと友達になれないんだったら、今後多分世界から孤立していくんだろうなっていう、まあでもそれでもいいかって思ってる人も多いとは思うんですけどもね。だからね、その有名人だったら一般人に何してもいいのかと、有名人は上の存在で一般人は下の存在なのかっていうね風に、なんでそもそもそういうことが起こるのかなって思った時に、僕やっぱその敬語の影響なんじゃないかなって思うんですよ。敬語、詰まるところやっぱ先輩後輩の文化、お父さん子供の文化、年上年下の文化がはっきりしてるから、なんかそこに有名人と一般人っていう新しいヘラルキアっていうんですかね、その上下関係が生まれてるんじゃないかなって思うんすよ。どうなんだろう、みんなどう思うかな、やっぱり有名人は上の人で一般人私たちは下の人なのかな、同じ人間だと思うけんな。なんかね、あるテレビ番組ですごい有名なコメディアンがあるレストランにご飯を食べに行ったんですね。で周りの人はわーすごい、なんか有名人の方が食べに来てるっていうね、すごいこう盛り上がってわーすごいってなってる中、そのイタリア料理のレストランだったと思うんだけど、そこのメインシェフが出てきて、であどうもみたいな、別にこう俺たち同じ人間でしょみたいな、でその対応が僕すごく好きで、なんか彼は料理としてのプロフェッショナルであると、もう何十年もパスタを作り続けてきて自信がある、でもしかしたら食べに来た人は有名人、みんなが知っている人だけど、それに上下はないと、俺たちは同じレベルだっていう形で、まあ話し方も別になんかこう偉そうではなかったんですけど、そのなんかうわ食べに来てくださるなんて ありがとうございます、僕なんかの店にとかではなくて、僕の、レストランのおすすめは、このレストランのおすすめはこのパスタです、どうですか食べますかみたいな、こう普通のお客さんと話すような、もう何ら変わりない同じような話し方でその有名人の方と話していて、これだよなと思って、なんかそれができて、別になんかね人気のある人に冷たく当たれではなく、普通に人としてなんていうのかな、みんなが喜ぶことをする、まあそういう人間になりたいなと思います。まあ詰まるとこね、名前はないしみんなにこう言われることもないけども、やっぱ常に神対応できる人間を作りたいなって思いますね。挨拶をするね、ちゃんと返事をするで、相手が困った時に助けるね、相手が気持ちいい返事ができる、これを毎日続けるのって結構難しいんですよね。やっぱりこうイライラしてる時に神対応できるかって言ったらなかなかできなかったりしますし、それでもやっぱり人間ができてくると心をフラットにしてね、どんなコンディションでも家を出たら周りの人たちに気持ちいい挨拶ができるね、ちょっと気の利いたことが言える、なんかそういうね自分を作っていきたいなと、な神人間になりたいなと思う、まあそんなねテーマでした。はい、ということで、最後にお知らせをさせてください。ゆうの日本語ポッドキャストでは、お便りコーナー、はい、リクエストをお待ちしております。これからいろんなプラットフォームでお便りを募集しますので、今日みたいにねぜひゆうゆうさんにこの読んでもらいたいと、僕のメッセージをみんなに聞いてもらいたいと、まあ、そういう方がいらっしゃいましたら、どしどしとお便りコーナー、 送ってくださったらいいかなと思います。まあ、お便りはだいたい2件3件集まったら、僕のポッドキャストのね前にコーナーという形で、やっていきたいと思います。まあ、そのお便りコーナーでね、ぜひゆうさんこういうコーナーをやってほしい、なんか例えば、メインテーマに入る前によく間違いやすい日本語の表現について紹介してほしいとか、最近流行っている言葉を一つ紹介してからメインテーマに入ってほしいとか、まあ、そういうね、これからいろんなコーナーを作って、まあ、できるだけ長いラジオ番組を作っていけたらいいかなと思っております。はい、そしてまた別のお知らせになるんですが、悠々 ebooks、絶賛発売中でございます。今週の月曜日だったかな、に、動画アップロードしましたけども、皆さんね、日本語を勉強しててよかったなと思える、結構いいプロジェクトになってると思います。ぜひね、日本語の本を読んでみたい、でも何を読んだらいいかわからないっていう方はぜひぜひ、このポッドキャストの概要欄、説明欄から、ショップのリンクをクリックして購入してくださるととても助かります。はい、ということで皆さん、引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。